地よ、神に向かって喜びの叫びをあげよ。皆の栄光を褒め歌え、栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え、見業はいかに恐るべきものでしょう。道からは強く、敵はあなたに服します。全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと。来て神の見業を仰げ、人の子らになされた恐るべき見業を。賛詠546番。によって罪を告白し、悔い改め導かれます。10回。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱りに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主の祈り。賛美歌564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編37。詩編第37編30節から40節。講読詩編45ページ上の段真ん中あたり。 第37編30節から、主に従う人は口に知恵の言葉があり、
その舌は正義を語る。
神の教えを心に抱き、
よろめくことなく歩む。
主に逆らう者は待ち構えて、
主に従う人を殺そうとする。
主はご自分に従う人がその手中に陥って裁かれ、
罪に定められることをお許しにならない。
主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて地を継がせてくださる。
あなたは逆らう者は誰もを許せない。
主に逆らう者が横暴を極め、
野生の木のように勢いを浴び込むの私は見ない。
しかし時が経てば彼は消え失せ、
探しても見出すことはできないだろう。
無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。
平和な人には未来がある。
背く者はことごとく滅ぼされ、
主に逆らう者の未来は断たれ。
主に従う人の救いは主のもとから来る。
災いが手にかかるとき、取り柄となって下さる方のもとから。
主は彼を助け逃れさせてくださる。
主に逆らう者から生まれさせてくださる。
主を避けどころとする人を主は救ってくださる。賛美歌7番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第42章1節から4節、旧約聖書1128ページです。イザヤ書第42章1節、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばばらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、島々は彼の教えを待ち望む。次に新約聖書ルカによる福音書第3章15節から38節、新約聖書106ページです。ルカによる福音書第3章15節、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして、民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは、自分の兄弟の妻ヘロディアのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、ハマト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セレグ、レウ、ペレグ、エブル、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メテショラ、エノク、イエレド、マハラエ、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。祈りを捧げます。私たちの救い主、 主イエスキリストの父なる神様、あなたが与えてくださった4月の月が間もなく終わろうとしています。2018年度最初の月が瞬く間に過ぎ去っていこうとしています。1週間の生活を終え、また1ヶ月の生活を終えようとしておりますとき、疲れを覚えている中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へとお導きくださり、心から感謝いたします。あなたが与えてくださった1週間、また4月、この1ヶ月の生活を振り返ってみますと、詩編の第37編の30節から40節に記されている言葉を共に口にし、この言葉に照らし出してみますと、誠に恥ずかしい、おぼつかない闇だったことを思い懺悔いたします。主に従う人は口に知恵の言葉があり、その舌は正義を語る。私たちの1週間の生活、1ヶ月の生活、どこまであなたの知恵ある言葉を口にし、あなたの正義を語ってきたか、どうかそれが問われます。私たちの口が語る言葉がしばしば過ちを犯してしまいます。図らずも語った言葉があなたの栄光を汚し、キリストの徳を低め、信仰者としていかがなものかと問われても致し方がないような口の言葉であったことを思い起こし懺悔いたします。私たちがうっかり語ってしまった言葉が共に生きる隣人を悲しませ、あるいは時に怒らせてしまっていることを思い起こし懺悔いたします。どうぞ詩編の著者が語っておりますように、絶えず私たちの心と体にあなたの知恵ある言葉を蓄えさせてください。あなたの言葉を語りつつ、日々清められて生きるものへと変えてください。私たちの教会は今週5月1日に教会創立121年の記念の日を迎えようとしています。1897年初代の牧師が使わされ、翌5月2日に最初の日曜日の礼拝が牧師の家族3名だけで捧げられ、私たちの教会の歩みが始まりました。使わされました、これまでに使わされました12人の伝道者たちが血のにじむような思いであなたの言葉を述べ伝え、今日あるを私たちは得ています。あなたが主イエスキリストの体である教会をこの地に建ててくださり、教会の礼拝によって私たちはあなたの言葉を聞き、あなたとの出会いが与えられました。神と共に生きる人生を歩み始めました。その恵みを感謝いたします。私たちは自らに与えられたこの喜びの救いを将来にわたって広く述べ伝えたいと伝道へと押し出されています。特に私たちの教会は今年度の主題を伝道する教会、祈りを捧げ教会に仕える、そのことを掲げています。どうぞ私たちがあなたの口となり手となり足となってあなたの証人として生きることができますように、私たち一人一人を伝道者として用いてください。家族や愛する者、親しい者、またこの地に住む人々の救いを願って朝に夕に祈りを捧げています。 その祈りをあなたが受け入れてくださいますように。洗礼を受ける者、信仰告白する者を生み出す教会として健やかに成長しますように。私たちの教会をどうぞ顧みてください。今朝も使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって力強く豊かに正しくあなたの言葉を取り継ぐことができますように。語るべき言葉をお与えください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰を養い育み、信仰に生かされている喜びを増し加え、また神を求め救いを求めている人々が洗礼入会信仰告白の決断をなすことができますように。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、成長し信仰に至りますように。その家族もどうぞ救いの中に入れてください。小さな子どもから年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたって福音伝道と牧会の技が十二分に行き届きますように。私たちはこの場であなたの言葉を聞いた者として、それぞれの家族やまた教会のもとに使わされてまいります。年を重ね、この場に集うことができない者たち、入院中の者たちを覚えます。それらの者たちを尋ねつつ、あなたの言葉を語ります。寂しさの中にある者、痛みを覚えている者、悲しみや嘆き、寂しさの中にいるたくさんの者たちを覚えます。あなたが与えてくださる言葉と聖霊の働きによって、希望と慰めと勇気とが与えられますように。教会の働きを祝福してください。教会創立記念日を迎え、5月の13日には教会墓地での墓前記念会を守り、また20日には教会の三大祝日のうちの一つ、聖霊降臨祝日を迎えようとしています。全世界に初めての教会が誕生したように、私たちの教会もこの5月に誕生しました。教会の働きをあなたが用いてくださいますように。新学校で学んでおります新学生たちと新学校のために祈ります。急速な勢いで無牧師の教会が増え、公認を牧師を求めている教会があります。またあなたの名によって建てられたミッションスクールで学び始めております若い生徒や学生たちを覚えます。学校での礼拝から教会の礼拝へとあなたが押し出してくださいますように。キリストの名によって建てられたさまざまな働きがこの地上には散らされています。良き証をなすことができますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちに特別なる顧みがありますように。世界が動いています。平和のために日々私たちは祈りを捧げています。世界中には政治や経済、教育や医療、さまざまな分野において責任ある人々が立てられています。その背後にいてあなたが導いてくださいますように。なおこの日曜日の朝もさまざまなところで飢えがあり、自然災害があり、病があり、悲しみの涙が流され、国と国、民族と民族、人々と人々とが争い、戦い、戦争を行い、また世界はいつもテロの不安に怯えています。あなたが良しとされる平和を、秩序をあなたが来たらせてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌156番
Thank you.
仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちの教会では今、私たちの救い主主イエス・キリストのご生涯を新約聖書に収められておりますルカによる福音書という福音書に聞き始めております。ルカによる福音書は大変丁寧にイエス様のご生涯を書いております。第一章が書いておりますのはイエス様がお生まれになる前の出来事。第二章に入って0歳のイエス様、クリスマスの出来事。そしてちょっと飛んで12歳の時のイエス様の出来事を書きました。0歳12歳そして今度第3章に入って描きますのは今朝読みましたように23節およそ30歳であったと記されておりますように、今度は30歳の時のイエス様のことを描きます。クリスマスのことを丁寧に書き、それから12歳の時のイエス様のお姿を書き、次は30歳。その間イエス様は一体どこで何をしてらっしゃるのかということについてはルカによる福音書は全て省略しています。何をなさっておられたのかということについてはよく分かりませんが、しかしただ一つはっきりしている事柄は、神の民イスラエル、ユダヤの都にありました神殿で礼拝を捧げておられたということ、またお育ちになったナザレという町にある街道で安息日ごとに礼拝を捧げておられたということ、このことはルカによる福音書が描いているほとんど唯一のことです。つまりどういうことかというと、礼拝を重んじられたということ、祈りを捧げておられたということを描いています。そしてついに30歳になって、いよいよここからイエス様の公の生涯、公生涯と呼ばれるご生涯が始まります。それまでは言ってみればプライベートなご生涯であった、隠れておられた。その隠れていた中でルカが書いたのは礼拝と祈りを捧げるイエス様の姿です。そしていよいよ公の生涯、ここから宣教を始められた。ルカは第3章23節でそう書いています。伝道の生活にお入りになった、人々の姿に自らを公に表されて公生涯に入られた。しかし今朝聞いております15節から38節ここでイエス様は積極的に何かをなさったというわけではありません。受け身です。受けておられる。何を受けられたかというと、洗礼をお受けになった。21節民衆が 皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、うんぬん、積極的に何かを語り出されたわけではありません。まだ何も語っていらっしゃいません。何かの奇跡の出来事をなさったわけではありません。これからイエス様は次々と病人を癒されます。悩む者、嘆く者の願いを聞いてくださいます。そういうことを真っ先に始められたわけではありません。真っ先になさったこと、あるいはなさったのではなくってお受けになった事柄は、洗礼を受けられたということです。イエス様が洗礼を受けになった、驚くべきことです。しかも民衆と一緒に洗礼を受けられた。ここで洗礼を授けたのはヨハネという人です。ヨハネのもとに洗礼を受けたいと願った人々が並んでいる。私たちの教会においても洗礼入会式が行われます。牧師の前に出て頭を垂れて洗礼を受ける。同じようにヨハネのもとに洗礼を受けたいという人が並んでいた。その並んでいる行列の中にイエス様もいらっしゃった。行列に並ぶということ、私は増えてです。あんま並ぶの好きじゃありません。あ、もちろん電車に並ぶときはきちっと並びますけれども、並んで待つということがなかなかできない。イエス様が群衆と一緒に並んでいらっしゃる、そういう姿を想像してみたら興味深い。ちょうど私たちが洗礼を受けるときにひょいと後ろを見たらイエス様がいらっしゃる。恐れ多いことです。自分の後からイエス様が洗礼を受けになる、なられる、これは良くないから、どうぞイエス様を先に、それだったら話が分かるというわけじゃないんです。わざわざイエス様が行列に並ばれる必要はないということじゃない。本来あってはならないことがここで起こっています。しかもここで洗礼を授けることになるヨハネはイエス様のことをこう紹介いたしました。16節、そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。履物の紐を解く値打ちもない。この当時いた最も身分の低い奴隷の最も卑しい仕事の一つが靴の紐をほどくということでした。ヨハネはイエス様の足元にひざまずいて靴の紐を解く値打ちも自分にはない、このように語ったヨハネの目の前でイエス様が頭を垂れてヨハネから洗礼を授けられようとする、ひざまずいて洗礼を授けられようとする。驚くべきこと、恐れ多いことです。主イエスキリストのご生涯がここから、公の生涯がここから始まると申しました。力強い教えを語られたわけでもなく、奇跡をなさったわけでもなく、最初に群衆と一緒に並んでヨハネから洗礼を受けになった。ここで洗礼を授けた人は最後の預言者ヨハネ。このヨハネがイエス様に洗礼を授けましたので、後に洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと呼ばれるようになりました。このヨハネが一体どういう意味を込めてここで洗礼を授けていたか。私たちも洗礼を受けます。洗礼を受けてクリスチャン、信仰者、キリスト者になる。その洗礼を受ける資格は一体何か。先ほど実会を朗読いたしました。神が私たちに与えてくださった十の戒めです。あの十の戒めを完全にあなたは守ることができました、合格ですと言って洗礼を授けられるわけではありません。イエス様はあの十個の戒めを三つにまとめられました。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛しなさい。あなたはこの三つの戒めを完全に守ることができました、合格です。 卒業証書ですと言って私たちは洗礼を授けられるわけじゃない。逆です。あの三つの戒め、十の戒めに自らを照らし出したときに誠に恥ずかしい、忸怩たる思いになる。到底イエス様が語られた愛に生きることができないし、神様がおっしゃった十の戒めに生きることができないということに気がついたから洗礼を受けた。ヨハネがここで授けていた洗礼もそうです。3節、ヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。悔い改めの印として洗礼を受けなさい。あなたは神が教えてくださった十の戒めに照らし出したときに罪があると言わざるを得ない。その許しをいただくために悔い改めの印として洗礼を受けなさいと述べ伝えていた。非常に激しい言葉でヨハネは語りました。7節から9節、そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りから免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい身を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ヨハネの説教を聞いた人々は自分が間違っていた、頭を垂れてこれから洗礼を受けようと願っている人たちです。そういう人々に向かって何と語ったかというと、マムシの子、あなたには毒がある。どこに毒があるか。心に毒がある、体に毒がある。今日詩編の第37編の言葉をみんなで一緒に口にいたしました。口の言葉から出るのが知恵の言葉、神の言葉じゃなく正義の言葉ではない。私たちの口にマムシの毒があると言わざるを得ない。そういう毒を持った人間は神の怒りを受けて滅びざるを得ない。こういう厳しい言葉を聞いてなお人々は、こんな厳しい言葉を聞くのは嫌だと言って立ち去っていったんじゃなくって、ヨハネの前に頭を垂れて悔い改めの印として洗礼を受けた。イエス様もその群衆と一緒に並んでおられた。イエス様に対しても語られた言葉です。イエス様だけは洗礼を受ける必要は全くない。全く清いお方です。神の子です。十の戒めをイエス様は完全に守りきることができる唯一のお方です。悔い改めの必要が全くないお方です。そのお方がここでヨハネから洗礼をお受けになる。驚くべきこと、あってはならないことです。受けられる必要は全くないにもかかわらず、なぜ洗礼を受けになられたか。ルカによる福音書は淡々と出来事だけを記しています。この時ヨハネはどういうふうな思いになったかということは一言も記していません。同じ出来事を記しておりますマタイによる福音書がヨハネの言葉を記録しています。こういうやり取りをヨハネはイエス様との間でしました。第3章13節14節です。マタイによる福音書を読みます。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。ヨハネが語る通りです。主イエスキリストが洗礼をお受けになる必要はない。 私こそ、私ヨハネこそあなたから洗礼を受ける必要がある。主イエスキリストが授けてくださる洗礼というのは、ルカによる福音書が語りましたように聖霊と火による洗礼です。あなたから裁きの洗礼を受けても何の文句も言えない。自分は神の怒りを受けて滅びるはずだ。ところがイエス様は何とお答えになったかというと、マタイによる福音書第3章16節、しかしイエスをお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。主イエスキリストは今は止めないでほしい。私が洗礼を受けることは正しいこと、私たちにとって正しいこと、ふさわしいこと。洗礼を受けられるということはイエス様ご自身にとっても、そして授けているヨハネにとってもふさわしいこと、正しいこと。どうしてイエス様が洗礼を受けになられるということが正しいことであり、理にかなっていることであり、ふさわしいことなのか。悔い改める必要がないお方が悔い改めの印として洗礼を受けになるということは一体どういうことなのか。突然話が変わるようですが、私たちが今聞いておりますルカによる福音書は、主イエスキリストが洗礼を受けられた直後何を語ったかというと、23節から38節まで主イエスキリストの系図、家系図を記しています。イエス様がヨハネから洗礼を受けになられたということと、イエス様の家系図がここに収められたということは、これは全く無関係のことではありません。これは分かち難く結びついている事柄です。この家系図、イエス様から始まってアダムに至るまで数えてみると77人の人の名前が記されています。有名な人もいます。無名な人々もいます。信仰に生きた人もいます。信仰から堕落した人もいます。とんでもない人もいます。よくわからない人々もいます。そういう人々が77人ここに記されている。新約聖書には福音書、イエス様のご生涯を描いた福音書が4つ収められています。そのうちクリスマスの出来事を書く、つまり0歳のイエス様の出来事を書くのはマタイによる福音書と今私たちが読んでいるルカによる福音書2つだけです。この家系図が記されているのはそのマタイによる福音書とルカによる福音書です。マタイによる福音書とルカによる福音書、家系図を記していますが書き方が違います。私たちが今読んでいますルカによる福音書は主イエスキリストからずっと遡っていきました。主イエスキリストのお父さんはヨセフである。ヨセフのお父さんはエリである。エリのお父さんはマタトであるということから始まってずっと遡っていって、途中で有名なダビデが出てきて、それからアブラハムが出てきて、そして最後にアダムに行き着く。イエス様から遡ってアブラハムを経由してアダムにまで行っています。もう一つマタイによる福音書が描いております系図の書き方、逆です。イエス様から遡っているのではなくって途中のアブラハムから書き始めて、そしてイエス様に至っています。アダムから書かない、途中のアブラハムから書く。アブラハムから始まってイエス様に至るまでを書いているのがマタイによる福音書です。でルカによる福音書はイエス様から遡りアブラハムを経由してアダムに至るところまで書いています。書き方が逆です。書き方が逆だけであるのではありません。 読み比べてみるともっと違うことが分かります。すでにヨセフのお父さんの名前が違います。登場する人々が違う。アブラハムからイエス様、イエス様からアブラハム、この人数が違う。同じアブラハムまで遡り、あるいはアブラハムから始めていますけれども、数えてみると人数が違う。一方は42人書く、マタイは42人書いています。ルカはイエス様からアブラハムまで58人書いています。違う。どっちの家系図が正しいのか。もっとさらに言えば、アブラハムっていうのは紀元前15世紀頃の人物です。58人から77人、アダムが77番目ですから20人いるわけです。20人というのは20世代です。1世代というのはだいたい30年、ジェネレーションというのはだいたい30年です。 30×20 というのは600です。ということになると、アブラハムは紀元前、あ、ごめんなさい、アダムは紀元前20世紀頃の人物にしかならない。こういう不思議な家系図、よく分かりません。で、大事なことは、マタイによる福音書はアブラハムから初めて主イエスキリストに至るまでを描き、ルカによる福音書は主イエスキリストから初めてアブラハムを経由してアダムにまで至るまで書いたということです。マタイによる福音書の著者マタイはユダヤ人です。ユダヤ人の先祖、先頭に立つのはアブラハムです。自分たちの家系図をたどっていってアブラハムがいる、それで自分たちはアブラハムの子孫である、これは選ばれたイスラエル、神の民であるという証拠でした。だからアブラハムまでたどればそれで十分なんです、マタイにとっては。ルカによる福音書の著者ルカはユダヤ人ではありません。ユダヤ人から見て異邦人であるギリシャ人です。だからアブラハムからさらに遡ってアダムまで書く必要があった。マタイはアブラハムの血筋、つまり神の民イスラエル、ユダヤ人の血筋を持ってイエス様はこの地上に来てくださったということを書けば十分だった。アブラハムの子孫としてイエス様がお誕生になった。ところがルカはユダヤ人から見て異邦人、外国人ですから、ただ単にアブラハムのに遡ればそれでいいというわけではなくって、アダムの末裔としてのイエス様を描く必要があった。だからアダムにまで遡った。もう一つは、ヨハネが語った説教にその秘密があります。ヨハネはこんな石ころからでもアブラハムの子を起こすことができると語りました。神の民を起こすことができると書いた。しかしそれではまだ不十分。アダムの末裔としてのルカ自身のこと、そしてイエス様ご自身のことを描く必要があった。23節、イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。38節、エノシュ、セト、アダム。このように遡ることによって、アダムにまで遡ることによって、神の子救い主主イエスキリストがただ単に神の民イスラエル、ユダヤの人々の血筋の中に突入してくださったということだけを伝えたかったのではなくって、アダムの末裔として全人類の中にイエス様は入り込んできてくださったということを描きたかった。別の言い方をすれば、私たちと同じ人間になってくださった。日本に生きる私たちと無関係の方なのではなくって、ただ私たちと同じ人間になってくださったということだけではなくって、アダムの末裔、 罪ある人類の中に入り込んでくださったということです。23節、イエスはヨセフの子と思われていた。この書き方はとても微妙です。クリスマスの物語からすれば、母マリアは聖霊によって身ごもったのですから、ヨセフの血はイエス様に混じっていません。しかし人々は、主イエスキリストはヨセフの子、ナザレの大工ヨセフの息子であると言っていたんです。第4章22節においても繰り返されます。この人はヨセフの子ではないか、こういうふうに人々は言っています。主イエスキリストはヨセフの子。ルカはクリスマスの物語を書きました。丁寧に書きました。ルカは自分だけはイエス様の誕生の秘密を知っている。人々はヨセフの子だと言っているけれども、母マリアは聖霊によって身ごもったんだから、ヨセフは関係ないと語っているのではないのです。主イエスキリストはヨセフの子であったと記している。確かに聖霊によって身ごもったからヨセフの血筋ではないけれども、人々がヨセフの子であるということを言っているということを主イエスキリストは受け止められた。ヨセフの子と呼ばれることをイエス様は否定なさったのではなくって、受け入れられ、ヨセフの子供として、つまり大工の子供として、その技術を身につけられながら30歳まで母マリアとヨセフに大工としてお使いになったということをルカはまずここで記している。主イエスキリストがヨセフをこの地上における自分の父親としてお受けになられ、ヨセフに流れていた血筋をも受け入れられたということです。そうでなかったらこの家系図書く意味全くないんです。マリアの家系図をたどっていく方が正しい。ヨセフの血筋とはイエス様とは直接にはつながっていないにもかかわらず、マタイによる福音書はアブラハムから描き、ルカによる福音書はアブラハムを経てアダムまで書いたということは、イエス様はアブラハムから流れる血筋をお受けになられたということ。アブラハムの末裔として生まれになっただけじゃなくって、アダムの末裔としてイエス様はお生まれになったということを受け入れられたということ。そしてそのアダムの末裔は私たちにも流れている血です。私たちもまたアダムの血潮が流れている。言い換えるとどういうことになるかというと、ただ単にアブラハムの子、神の民の子孫というのではなくって、アダムの子孫、過ちを犯した人間、神の言葉に背いた人間の血潮が流れている。そう呼ばれることをイエス様はあえて受け入れてくださった。ヨセフの子、アダムの子と呼ばれることを受け入れてくださった。本来神の子であるイエス様が家系図の中に入ってきてくださった。アダムによって全ての人類の血潮が、言ってみれば濁ってしまった、汚れてしまった。そこにイエス様の十字架の血潮が入って清められる。アダムの血潮によって汚れてしまった私たちの血筋がイエス様とつながることによって清められる。アダムの子孫、石ころと呼ばれても仕方がなかった私たちが今度はどうなったかというと、主イエスキリストに並んで神の子に変えられた。だから私たちは神を父よと呼ぶことができるようになった。ルカによる福音書の著者ルカと一緒に伝道に携わったパウロという人がこういうことを書いています。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。アダムによって全ての人が死ぬことになった。死が一人の人、アダムによって入り込んできた。 同じように死者の復活も一人の人によって来る。それは主イエスキリスト。主イエスキリストによって全ての人が生かされることになる、清められることになる。主イエスキリストの十字架の出来事、血潮によって全人類の罪の許しと神と共に生きるという命への道が開かれた。それをルカによる福音書はこの家系図を書くことによって私たちに伝えている。一見無味乾燥に見えるこの家系図ですけれども、家系図の秘密を紐解くと、明らかにすると、そういう恵みがここには隠されている。イエス様は唯一悔い改める必要がないお方でした。清められる必要がないお方でした。洗礼を受けられる必要は全くない。その主イエスキリストが洗礼を受けになってくださった。もちろんイエス様ご自身が罪を意識なさって悔い改める必要を感じられたからというわけではありません。アダムの過ちによって全人類に罪と神の怒りが、死が入り込んでしまった。その汚れ、悲しみを主イエスキリストは十字架によって背負われるだけじゃなくって、すでに洗礼を受けになられることによってもう担われ始めておられたのです。最後にルカによる福音書はイエス様とヨハネとのやり取りが記されているわけではないと言いました。ルカによる福音書はそういうことを全部省略しています。省略してルカが書きたかった事柄は2つだけです。一つはイエス様が洗礼を受けになられたということ、もう一つは21節から22節、イエスも洗礼を受けて祈っておられと天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。この説教の冒頭でイエス様が登場なさって、ここでしておられることは全部受け身だと申しました。しかし訂正しなくちゃいけません。イエス様がここで唯一なさったことは何かというと、洗礼を受けになられた時に祈りを捧げておられたということです。イエスも洗礼を受けて、これを受け身です。祈っておられるとというのは、これはご自分の主体的な行動です。祈りを捧げておられた。主イエスキリストが何をもって伝道を始めになられたかというと、祈りを捧げられるということによって伝道を始めになった。ルカによる福音書が描きたかった二つ目のことは、イエス様が祈りを捧げておられたということです。で、それはあの12歳の時のイエス様の姿と変わりがない。12歳の時イエス様はどこで何をなさっておらっしゃったかというと、エルサレムの神殿において礼拝を捧げていらっしゃった。そしてお育ちになったナザレではいつものように、いつもの通り安息日に街道で礼拝を捧げていらっしゃった。祈りを捧げていらっしゃった。それは伝道の生活に入られても変わることがない。当たり前といえば当たり前ですけれども、祈りを捧げるところから伝道をお始めになった。ルカは祈られるイエス様の姿を他の福音書と比べてしばしば描いています。お生まれになった、伝道を始めになった、その最後の手前にあるのは何かというと十字架です。最後にあるのは復活昇天です。十字架の上でイエス様は何をなさったか、何年か後に聞くことになります。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。十字架の上でイエス様がなさっておられたことも祈りです。彼らをお許しください、彼らって誰かというと、イエス様ご自身を十字架に貼り付け始めているユダヤの群衆、ローマの兵隊たちの兵隊たちです。その人々のためにイエス様は許してくださいと神に祈りを捧げていらっしゃった。ルカによる福音書の続編とでも言うべき使徒言行録、弟子たちの姿を描いた書物ですが、そこもまた祈る弟子たちの姿を書いています。ルカは イエス様が祈りによって伝道の生活を始めになり、祈りを捧げられながら息を引き取られた姿を描き、そのイエス様の働きを引き継ぐ弟子たち、教会はまず祈るところから始めたということを書いた。その祈りを捧げていたときどうなったかというと、天が開けた。鳩がイエス様の上に下ってきた。私たちの教会のこの礼拝堂の正面のステンドグラスですね。最も大事なものを私たちの教会掲げている。それはイエス様に鳩が降りてこられたように聖霊が注がれたということを、このステンドグラスで毎日日曜日ごとに私たちは見上げる。そして説教台には十字架の印が刻み込まれています。十字架の言葉を聖霊によって語るということ、聞くということを最も大事なこととしている。天が開いた。天が開いて何が見えたか。神が横におられるということ、主イエスキリストが神の右におられるということを、天が開いたときに見た人がいました。最初の殉教者ステファノという人です。ステファノが息を引き取るとき、天が開いてイエス様が神の右に立っておられるのが見えるとステファノは言って息を引き取りました。天が開いて神がおられる。天が開いて神の声が聞こえた。第3章22節、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは旧約聖書に記されている言葉です。一つは詩編第2編です。王が即位する時の詩編です。主イエスキリストは王、神の国の王。もう一つは今朝読みましたイザヤ書第42章一節に記されている言葉です。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。これを、この言葉をが天から聞こえた。これはしもべの歌と呼ばれるイザヤ書の中に4つ収められている歌の一つです。しもべ、神のしもべが私たち人間に仕えてくださる、その歌の一つ、その声が天から聞こえた。主イエスキリストは神の国の王、私たちに仕えてくださるしもべ、王であられ同時にしもべ。どのようにして仕えてくださったかというと、このしもべの歌はイザヤ書第53章で頂点に達します。イザヤ書第53章というのはイエス様の十字架の出来事を先取りする予言の言葉です。その予言に至る言葉をの先取りとして第42章の言葉を天から神様は聞かせてくださった。神の国の王であられながら私たちに仕えてくださる。どのようにして仕えてくださったかというと、十字架です。血潮を流されるということによって仕えてくださった。アダムによって汚れた血潮の中に主イエスキリストが洗礼によって入り込んでくださったのみならず、十字架によって清めてくださった。そのイエス様に接ぎ木されることによって私たちは清められて、神の子として神を父よと呼びながら生きることができるようになったのです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、私たちと同じ姿になってこの地上に来てくださり、私たちの喜びや楽しみ、悲しみや痛みをイエス様は経験してくださいました。人間として生まれてくださり、しかし神の子であることをやめられたわけではありませんから、私たちの痛みや喜び、悲しみや楽しさをイエス様はよく経験なさってご存知です。ですから私たちに必要な助けを与えてくださることができるのです。のみならず、アダムの末裔、アブラハムの末裔としてこの地上に突入してくださいました。その出来事とともに、十字架の出来事によって私たちを神の民として生きるようにしてくださいました。
その恵みの言葉を聞き取ることができありがとうございます。語りました言葉を一人一人に運び、神と共に生きる唯一の道がここにあることをどうぞあなたが悟し、教え、理解させてください。あなたの招きに応じることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌333番。捧げいたします。
もちろんもう新たに招かれ礼拝に集い豊かに御言葉をいただきましたことを感謝申し上げます。私ども日頃あなたから多くの賜物をいただいておりますが、ただいまその一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうかこれをあなたの御用のために用いてください。この感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
唱詠539番。主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。アーメン。